心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられたさまざまなご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターをご紹介していきます。子育てに関するお話と、あと通訳の仕事を将来ねしたいですという方の、まあ、将来の、ご相談に関して紹介していく予定ですので、ぜひ最後までお聞きください。では早速いきましょう。最初の方、匿名さんですかね。ユミさん、大輝さん、こんにちは。こんにちは。今回は悩みや相談ではありませんが、僕の心が軽くなったことがありましたので皆さんに共有したくレターします。うちには今生後2ヶ月の息子がいます。初めての子育ては想像の何倍も大変です。ある時遠方に住む知人 A さん、40代女性子育て経験ありの知人 A さんから出産祝いが届いたので、お礼と近況報告の連絡をしました。その時に悩んでいたギャン泣きする息子のことを軽く相談しました。すると A さんから、しょうがないよ、だって肺を鍛えてるんだもん、肺を鍛えてるからしょうがないよと、なんてことない一言だったかもしれませんが、僕にはそういうことかと思うほど救いの言葉でした。それから息子がギャン泣きしても、この子は自分らを困らせるためじゃなくて筋トレしてるんだなと思えるようになり、子育ても気楽にやっていけてます。しかし何も思わなくなったわけではありませんが、この一言がなければずっと悩んでいたなと思います。まだ2ヶ月しか子育てしていない新米パパですが、いい子育ては親の心が健康であることが大事だなと思います。これからも笑顔で息子を元気に育てていきたいと思います。同じ子育てをしている方、されている方が少しでもこの話で心が軽くなることを祈ります。はい、という匿名さんからのお便りでした。はい、僕はね、子育ては経験したことないんですけど、まあ、もしね子育てすることになったら、こういうことをね意識したいなと、まあ、常々思ってます。まあ、今までその教育とかね子育ての本とか情報を仕入れるのは割と好きな方で、まあどういうふうにね子育てもしするならねしたいかなっていうことを考える機会はあったんですけど、まあこういうね視点を持つっていうのは一個ね大事なことなのかなというふうに思ってます。でそのねギャン泣きしてたら焦るじゃないですか。もうねちょっと泣いてるのもどうしたんどうしたんってなるし、泣いてるってことはやっぱ泣き止んでほしいって思っちゃうじゃないですか。なんかはお腹空いたんかな、もしかしたらうんちしたんかなとか、なんか気持ち悪いんかな、しんどいんかな、どうしたんやろ、なんで泣いてんやろって、まあ不安になりますよね。でしかもギャン泣き、もう地球が割れるかのような勢いで泣き出すと、まあもうその泣き声で自分も焦ってくるし、その周りへのねその騒音のこととかも気になってきたりもするし、でこんだけ泣いてるってことはもうほんまどないしたんやろってね、まあやっぱり焦りますよね。で泣き止んでほしいって、まあ親としてはやっぱりね思っちゃう部分あると思うんですけど、それだけじゃなくて、そもそも、まあ、この子は何を考えてんねやと、なんで泣いてんねやというね視点が一個あると、まあいいかもなと思うわけですよ。で以前ね一冊の本を読んだことがありまして、これがフランスの子供は夜泣きをしないパリ発子育ての秘密という本で、アメリカ人の女性の、ライターの方がパリに移住して、まあ、そこで子育てをすることになるんですけど、その中で見た、まあ、パリの人たち、フランスの人たちの子育てのやり方とかをまあ、取材したりとか、まあ、自分とねこう照らし合わせて、あこういうふうなこと意識してんねやとかね、そういう発見を綴ったような本で、まあ、アメリカ人の方が書かれてて、まあ、日本語訳されてるっていう本なんですけど、これ、まあ、僕らもねコラボさせてもらったことがある浜横夫婦さんっていうスタンド FM でもね音声配信されてる、夫婦の まあ、あのクリエイターの方がいらっしゃって、あの浜横夫婦さんお子さんもねいらっしゃって、子育てもね今されてる、ところなんですけども、あの紹介してたんですよ、あの呼んでよかったっていうことで。んで、あ、面白そうやなと思って僕らも呼んだことあるんですけど、まあそこにね書いてあるような内容と結構この今回いただいたレターは近いね内容があるなって思いました。でこの本なんやというと、まあなんかね、このフランスの子供は夜泣きをしないとか言ってね、まあ本のタイトルはだいたい大げさにねなるもんで、フランスの子供も絶対夜泣きはするんですよ夜泣きしないわけがないんですけど、まあ誇張してね夜泣きをしないとかって言い切ってるんですけど、まあ本質は夜泣きするかどうかっていう話じゃなくて、子供に対してどう向き合ってるかっていうね、あのそういう視点をねちょっとこう垣間見るような本で、まあフランス人がね全員こうしてるかっていうとそんなことないと思うんですけど、まあ発見驚きをまあ素直に綴った本っていうことで、このライターの方のね、まあ、あの僕ら日本人にとってもあの発見はね あるんちゃうかなって思います。でどういうことかっていうと、その今回のねその泣く夜泣きについても、項目がねそのあります、本の中に。でフランス人 そのご家庭では子供が結構、まあ、割と早い段階でその一人で寝れるようになると、そのまあ夜のまあ何時かわからんけど、そのはいじゃあお休みって寝てから朝まで起きずにもうぐっすり一人で寝てると、まあ、だからその間ねこう夜中泣き出して、その親もこう起こされて、ね、どうしたんどうしたんって言って、もう夜中ぐっすり寝られへんわっていうね期間が短くて、まあ、割とすぐ寝てくれるんですよっていう話があって、でなんでやと、でなんでかっていうと、まあ、どうもその、まあ、フランス流子育てとしては、その赤ちゃんがその泣いたからといってもうすぐね夜中でも飛び起きてどうしたんどうしたんって駆け寄ってでこう抱っこして、あもう泣きやんでね泣きやんでねってこうねあやしたりとかはあんませえへんと。夜中突然わーって泣き出したとしても待つらしいです、ちょっと。でなんで待つかっていうと、泣いたからあどうしたんどうしたんじゃなくて、なんで泣いてんのか、どういう気持ちなんか、何やってはんのかっていうのを観察するらしい。もう確かにね今すぐ何かが欲しい、もうお腹すぎすぎた、もうミルクちょうだいとかね、うんちしてもうた早く帰ってとか言ってね、もう今すぐ対応してくれっていう叫びをこう泣いてね表してる場合もあるんですけど、そうじゃない場合もあると、まあ、単に起きたから泣いてるみたいな、こう、ね、これ誰が言ってたんかな、この本に書いてたかどうか忘れたんですけど、こう人間ってこう常に眠り続けてるんじゃなくて、眠りこう浅くなったり深くなったりするじゃないですか。で浅くなった時にちょっと目覚めてもそのまままたこう眠りに落ちるみたいなのをこう繰り返して、ちょっと僕すいません適当な適当なこと言ってるかもしれないですけど、まあなんかそういう仕組みがあるらしいんです。ずーっともうなんか眠り続けてるっていうよりは、なんかこう目覚めかけたりしながらもまた眠りに落ちてみたいな、まあなんかそういう経験あるじゃないですか。一瞬目覚めたような気するけど、もうなんか覚めたか覚めてへんか覚えてなくて、もう気づいた朝なってるみたいな、まあそうやってなんかこう起きかけてもすぐ寝てみたいなができるようになると、まあ朝まで寝れるようになるようなことをどっかで見たことがあるんですけど、まあ赤ちゃんは結構それが難しかったりね、眠りに落ちる瞬間がなんか気持ち悪かったりとかして、なんかこう違和感で目覚めちゃったり泣いちゃったりとかねあるようで、まあそういう場合って別にミルクもいらんしおむつも替えんでいいし、まあ、単になんか起きちゃったよみたいな感じで、まあ、泣いちゃったりする場合もあって、まあ、だから結局泣いたからといってその子が何を求めてんのか、どういう気持ちなのか、何してんのかっていうのは分かんないですよね。だからすぐ飛び起きて、駆けつけて、はいどうしたんどうしたんってあやしてると、子供も赤ちゃんもそのまたね寝るっていう、自分でちゃんと寝るっていうことをせずにもうすぐ抱かれてこうあやされてってねするので、こう学習の機会がないっていうんかな、こう泣いたらなんか来てくれて、あなんか気持ちいいし、まあ見てくれてるみたいなで安心するっていう、泣いたら来てくれるっていう感じになっちゃうと、なかなかこう一人で寝れへんかったり、まあ あの夜泣きがね、あの長引いたりとかすることもあったりするようです。まあほんまかいなっていう感じもあるし、実際泣いたらねそれどころちゃうわっていうのもね、まあ、現場からの意見ですっていう感じやとは思うんですけど、まあ、あのこういう視点がね一個あると、まあ、もうちょっと子育てを客観的に見れるっていうか、こう私が何とかしないと、私がね全部あれこれしてもう私がいないとってこうしんどいじゃないですか、やっぱそれやと。だからまあ、泣いたとて肺を鍛えてんねんなとか、あなんかどういうつもりで泣いてんのかな、ちょっと待ってみようとか、うん、まあだから一言で言うと、その子供を一人の、まあ、人間として、一人の人格のある人間やとして、まあ、扱ってあげるっていうのがキーワードになるかもしれないですね。泣いてるからあやさないと、あまた泣き出したとかじゃなくて、なんで泣いてんのかなとか、どういう気持ちなんかな、何してほしいんかなってこう観察してみる、ちょっと見てみる、待ってあげる。赤ちゃんってね喋れないしね、あれしてほしいこれしてほしい、私今これ考えてますねって言ってくれたら楽なんですけど、言ってくれへん、もうそれが全部泣き声でしか表現なかなかね、できひんかったりするわけで、だから親はそれを待って見てあげないと分かんないですよね。あるいは言葉覚えたてのまあ2歳児3歳児4歳児とかでも、こう頭の回転は全然大人には及ばないわけで、ちょっと喋れるようになったからなんかコミュニケーション取れるように思っちゃうんですけど、でも実際やっぱりね、待ってあげるというか、何を考えてんのかな、何喋りたいんかな、どういうことを伝えたいんかなっていうのはこう汲み取ってあげないと、いけない場面もあるかもしれないですよね。だから親がじゃああれしなさいこれしなさいって言って、はいわかりましたって全部ね言うこと聞くわけじゃなくて、子供には子供の考えがあるし、嫌やと思ったら嫌やしっていうね、だからそんなまあ人格のある一人の人間やと思ったら、じゃあそういう子に伝えるにはどういう伝え方をしたらいいんかなとか、そういう子がなんかあれしたいこれしたいこれはしたくないって言った時に、まあ、それはどういう気持ちなんかなっていうのをこう対等なね、対等な立場、もちろん親ではあるんですけど、まあ、こう対等な立場まで目線を下げてあげて、まあ、接するみたいな気持ちは大事なんかなとかね思ったりします。まあそういうことがこうなんとなく伝わってくる本がこのフランスの子供は夜泣きをしないっていう本ですね。まああのアメリカ人の方が書かれてて、フランスの子育ての話しててっていうことで、まあフランスね全員そうちゃうやろっていうツッコミはあるんですけど、まああの取り入れるところとかね、参考にできるところは参考にね、あのしてもらえるかなって、面白い本やとは思いました。まあちょっとねこうあの翻訳してる本なんで、特有のなんか周りくどいもう言い方とかねあって、あ翻訳の本やなって感じはするんですけどね、まあぜひあの何かこうヒントがね転がってるかなと思うので、興味ね出た方は読んでみてください。まあ子育てでね今ちょっとしんどいわっていう方もねいらっしゃるかと思うんですけども、まあもう親の健康がねほんま大事だと思うんで、このね方もおっしゃってましたけどレターで、うん、まずやっぱ親が健康で元気で睡眠もちゃんととってね、あの明るく、まあ明るくっていうか、まあ、明るくなくてもいいんですけど、その普通にねこうイライラしたり追い詰められたりしてると子育てもあれやし、ね、仕事も日常生活もやっぱりしんどくなってくるんで、まあ、あの穏やかな、ね、心で過ごせるようにね、しっかり健康と睡眠はとってあの過ごしてほしいなと思ってます。はい、では続いての方ですね、柴犬のミミさん、いつも楽しく拝聴しています。お二人のご意見お聞かせください。通訳という仕事は今後どうなっていくと思いますか？私は30代半ば女性、子供ありです。現在は大手企業マーケティング部で働いていますが、将来は日仏通訳、日本語とフランス語ですねの通訳になりたいと思っています。私は夫がフランス人なこともあり、外国語が好きで人と話すことも大好きで、両親と義理の両親の通訳をした時など、人と人がつながってコミュニケーションが取れた時に大きな喜びを感じます。懸念点としては、AI の発達により、スマホのアプリでさえ語りかければ外国語に変換できるようになってきたので、通訳という仕事はなくなってしまうのではないか。でも私が仕事をしているあと30年の間は完全に AI に取って代わられることはないのではないかと考えてしまいます。未来の天気を聞くようなそんなことは人には予測不可能な質問ですが、 お二人のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。これからも応援しています。たそやーということでありがとうございます。柴犬のミミさんですね。へえ、なんか日本語とフランス語の通訳ってね、珍しいというか、しかも、旦那さんがフランス人ということで、まあフランス語にね触れる機会まで日常的に使われているんですかね。だからまあ通訳に将来はなりたいということなんですけど、今もすでにフランス語結構できるレベルにいらっしゃるんかな。うん。で実際まあ、芝居のミミさんの両親と、旦那さんの両親、まあフランス人ですよね、の、通訳もしたと。うん。でまあその時にね、なんかああ私がいてこうやって人と人つないで会話がね弾んでよかったって、まあよかったんですよね。楽しかった、こう幸せ、まあ生きがいというかやりがいをもう感じた、やってみたいな、じゃあもうやるしかないんじゃないですか。さあね、僕もねそんな AI がそんなどうなるかとか分かんないですよ。柴犬のミミさん以上の予測はできないです。僕も AI に携わってるわけじゃないし、でしかもこう技術の進化って人の予想を超えてきますからね。その30年でって書いてますけど、うん、じゃあ今から30年後の2053年ってもうどうなってるかって、どうなってるんでしょうね。今のなんか技術の延長で物事を考えたら予測はできると思うんですけど、それを超えてくるじゃないですか。まだ見ぬなんかの技術が開発されてとか、新しいあり方が開発されてバコーンって世界が変わる。まあスマートフォンとかそうですよね。じゃあなんかこの携帯電話とかね、パソコンとかできてますけど、じゃあこのままなんかね、まさかこうみんなが一人一台以上の、まあもうパソコンみたいなもんをもうポケットに入れてこう街中歩くなんて姿は多分30年前は想像してなかったんちゃうかなって思うし、だからね、予測ねしようと思っても難しいですよね。うん。でも柴犬のミミさんは、あ、通訳やってみたいな、これを仕事にしてみたいなっていう、もうその気持ちがねもうすでにあるわけなんで、じゃあもうやってみるのがいいんじゃないですか。将来これ食いっぱぐれるかなとかね、 AI がとか30年後がって言ってもわかんないじゃないですか。30年後って言ってもめちゃくちゃ先やし。じゃあもしね、その通訳なって15年後、短くなってね、15年後ぐらいにもう全部 AI がやるようになって、世の中の通訳という人はもう存在が消えましたってなったとして、もう今から15年間通訳できますからね。それはまたね、通訳としての経験積んだ15年でね、仕事なくなったとしても、じゃあ次またどうするっていう話で、こう人生のこう分岐点っていっぱいあるじゃないですかね。だからそんな先のことまでずっとねできるかどうかっていうことよりも、今やりたいこととかやってみたいことをもうその時その時頑張るっていうのがねいいかな。まあ僕はそういうちょっと生き方を選んでます。この自分がなんか老後にねどうなるかとか、この仕事は30年どうなるかとかね、そういうことよりも、まあ今何がしたいかっていうことが大事なのかなというふうには考えてます。とはいえね、なんかフランス語っていうのも面白いですよね。英語を話す人は世の中たくさんいると思うんですけど、フランス語ってなると人口めちゃくちゃ減りますよね。まあ減るから需要も減るっていうことなのかもしれないですけど、まあでもなんかそのフランス語通訳の需要と供給がどれぐらいあるのか分かんないですけど、なんか英語通訳ですっていうよりもなんか面白そうな気が面白そう、めっちゃ適当なこと言ってるけど、あ、へえ、フランス語なんやっていうのありますよね。で通訳といってもね、やっぱいろいろじゃないですか。なんかこう同時通訳でね、インタビューとかでこう同時通訳する人もいれば、その会議とかの場で入る通訳の人もいたりするし、通訳と一口に言ってもいろんな働き方あるやろうし、そのただのフランス語通訳ですだけじゃなくて、例えばなんか専門性をつけるとかね、私はこの分野のフランス語通訳やったらもう負けませんと、もう2本で5本の指に、日本ってそのジャパンね、ジャパンで5本の指に入る日仏通訳ですってでなっても面白いと思うんですよ。単になんか、フランス語得意です 通訳できますじゃなくて、ここなら任して、例えばなんか経営のなんか会議の通訳やったら任してくれ、もう経営の言葉とかその経営者のなんかその考え方話し方にはすごい慣れてるから、こうスムーズなね商談が、日本とフランスの商談私任してくださいって言えるプロフェッショナルになっても面白いと思うし、例えばなんか僕サッカーやるんですけど、サッカーの専門みたいな、もうサッカーのもうワードとか言い回しとかはもう完璧ですと、監督の通訳とかね、例えば将来、今森保ジャパンですけど、フランス人の監督を将来呼ぶってなった時に、もうぜひもう日本代表同行してもう監督の通訳やらせてくださいと。もうサッカーも詳しいし、監督のこの思考とか指示とかそのモチベーションのこう上げる声かけのやつとかもちゃんとこう通訳して選手に伝えますよとかね、あとインタビューとかね、フランスリーグの、選手インタビューとかも私にもやらせてくださいとかね。わかんないけど、まあそういうなんか専門性、フランス語通訳かけるなんかの専門家みたいな、経営の専門家、サッカーの専門家、まあみたいなね、ってなっても面白いかもしれないですよね。 AI にできない何かがあるのかもしれない。なんかそういう、まあ、お決まりの通訳っていうのは AI 得意やと思うんですけど、なんか専門性を持たしたりとか、すごい高度な通訳、あとはもう場の空気とか表情とかも含めたなんか通訳、コミュニケーション技術含めた通訳みたいな、まあそういうものやったり、なんかそういう、こうスキルアップのこうポイントが一個あっても面白いのかもしれないですよね。まあとにかくね、やってみたいなと思うのであれば、あのぜひね挑戦してみてほしいなって思いますので、エールをね送ります。柴犬のミミさん、ありがとうございました。というわけで、今回の配信以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方は どうぞ、噛んでしまった。まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。